皆さんこんにちは、夢と失敗、ポッドキャスト番組、今回が第10回目の配信になります。今日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
気がつけば10回目の配信です。最初の基盤です。
おめでとうございます。10回目
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
どうでしたね。
そうなんです、和田さんと一緒に配信、収録、始めさせて以来すでにもういろんなゲストの方たちがお越しいただいているそんな、会で続いているんですけれども、今回の10回目、は今日は、前回の第9回の時に、お越しいただきましたキツノチハヤさんの、引き続き後半2回目の、ゲストご参加会でもあります。改めまして、本番組のパーソナリティを務めます田中歩夢と申します。皆さんどうぞよろしくお願いします。そして、和田さん。
はい、和田正則です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。こちらの、夢と失敗、初めて、今回から初めて聞くよというリスナー様のためにも簡単にご説明させていただきますと、毎回素敵なゲストの方をお招きして夢と失敗談、そしてそれをどうやって乗り越えられたのかという話をゲストの方たちに私と和田さんの2人で、インタビューさせていただく、そんな配信になっています。で、前編後編の、2話で1セットとなっていまして、前回の第9話が、ゲスト様の夢を聞かせていただいた、そして今回は失敗、そしてその乗り越えた時のお話もインタビューさせていただく、いわゆる後半パートになっています。なので、今日の回を、お聞きいただいたんですけど、前回の第9回聞き逃してたなという方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひあのチャンネルのところから第9回もこの後お聞きしていただいて、あ、なるほど、夢と失敗こういうふうに繋がってるんだねという今日のゲストの、キツノチハヤさんのお話をぜひ9回10回セットでお聞きいただければなお嬉しいです。リスナーの皆さんにとっての夢が実現する励みになる失敗の乗り越え方についてのヒントとなるような、そんな番組を配信していきますので、今回もどうぞよろしくお願いします。改めて、こちらの番組のパーソナリティを、務めています田中歩夢と申します。夢ラボという名前の、夢を語り、叶える仲間を作る、そんなコミュニティの主催をしています。もともとは渋谷の喫茶店で、そして今はオンラインを開催をメインとした、コミュニティの主催をしてまして、夢語りをテーマに日本中世界地図をつながる、仲間を作って、そしてみんなで一緒に夢を叶えていく、そんなことを、それを目的にしたコミュニティを主催しています。この番組のパーソナリティの一人を務めています。そしてもう一人のパーソナリティが和田さんです。
はい、改めまして和田正則と申します。ウェブコンサルタントとして、中小企業に売れる仕組みを、インストール、と言いますか導入して、売上貢献とか集客とかそういったもののお仕事を、やらせてもらってます。今日は茶屋さんのですね、ちょっとディープな話をどれだけ引き出せるかというのをちょっと私もワクワクしてるんですけども、よろしくお願いします。
ありがとうございます。そして、では、前回の第9回に引き続き、今日もですね、キツノチハヤさんという素敵なゲストの方がお越しになっていますので、キツノさん、お待たせしました。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。早速ですが、今日第10回から初めてお聞きしましたとか、まだ9回を、聞いて、まだ9回をお聞きでないリスナーの方のためにも、千早さんの自己紹介を教えていただけますでしょうか。
はい、キツノチハヤです。よろしくお願いします。私はですね、幼少期から、好きなことを仕事にっていうのを、ずっと決めて、青森県出身なんですけれども、そこから、アパレルの、アクセサリーアパレルの仕事をしたいということで東京に出てきて、その通りというか、ファッション業界にいて、最後アクセサリーとかバッグとか小物のデザイナーであり、いろんなコレクションブランドとかのデザインをしてきたり、大手セレクトショップの OEM とか ODM をやってきたものです。で、アクセサリーとか、服以外、服 と靴以外ですね、帽子とかバッグとか今年のトレンドの小物を服のブランドに合わせて提案したりデザインをして、一応工場も全部ありますので制作をしてきたっていう経緯があります。そしてもう一つ、自分のブランドを海外で展開したり、あとまあディズニーの版権を持ったりとか、まあ東映のワンピースとか、そういうアクセサリーとかも、そういうキャラクターのものも、大人向けのアクセサリーで展開してきたりとかしていて、もうそれが業界で言うと25年ぐらいやってきてまして、それと同時に今もう一歩、まあ次のステージにということで、食と健康というか、そちらの方の微生物の事業を立ち上げて、そちらの方も今一緒にやっていて、そしてさらに新しく SDGs に向かったこう社会貢献できるアクセサリーをまた再び今年から復活して展開させていただいているっていう、お仕事をさせていただいてます。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
前回に引き続き、今回も、いろいろと千早さんのことを、インタビューさせていただいて、リスナーの方たちに、千早さんの、夢、そして今回特に失敗談やその乗り越え方についてお聞きしたいと思いますので、第10回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして、前回は私が主に夢パートというか、千早さんの夢についてお聞きさせていただいたんですが、今回の後半は和田さんが失敗パート、ごめんなさい、失敗と乗り越え方のパートをご担当いただきます。早速ですが、じゃあ和田さん、千早さんに、今回のインタビューをですね、ぜひ、ご担当いただければと思いますので、和田さん、千早さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。まあ、早速なんですけど、
はい。
すごい、こう、前半のエネルギーに素敵だなとすごい感じさせてもらったんですけど、はい、一番目の質問としては、その前回の続きじゃないんですけど、
はい。
幼少期の頃に、お父様が、まあ、ちょっと借金を背負ったと。うん、まあ、その分多分なんか気になってる人もいると思うんですけど、はい、その時で結構大変だったんですか？
そうですね。小学校に入る寸前で、まあ、小さい時から私結構やっぱ衝撃的なことが多いからか、もう幼稚園からもう記憶がちゃんとあるんですよ、ね。幼少期の時。で、小学校入学の時に、入ろうと思ってたところに、入れずに違うところに入ったっていう、その時に大きく、父親の、要はいわゆる昭和の土建業、建設業の社長だったので、青森の片田舎ですけど、その時で3億ぐらいの借金、まあ45年前ぐらいで3億の借金があったので、こう、もう、なんつうか、どん底なんですけれども、また建設業なので、大きいお金があるので、こう、ジェットコースのように波があるっていう感じですか。で、やっぱりその当時なので、ヤクザ的な人たちも多いみたいな。で、それプラス、保証とかにもなってたり、昨日と今日がいつも違うっていうのもあったんですよ。今日となんか、日々毎日何があるかわからないっていうのもあったりとか。なんか人、こんなに人がいろいろ変わるんだというか、あと結構いろんな今日、いきなり引っ越しみたいなのもあったりとかしたので、なんかそういうのもあって、ただ一つは、私、すごくいい具合にというか育ったのが、変な方向に行かずに走ったのは、親の愛情ってやっぱりお金関係なく、親が子供を見てくれてるかってすごい大きいと思うんですよ。大変だったけど、親の愛情の安心のもと育てられたので、親の苦労が、なんか大変だな、私も頑張ろう、みたいな。ある意味ちょっといい子になってしまった部分はあるんですけれども、
うん、
恨むこととかも一切なく、親大変だな、みたいな。私はもう頑張ろう、親孝行するために、みたいな感じで育ってきて、それです。やっぱ人生好きなことで、お金とか人間関係に触れ回されず、好きなことで生きるって、すごく、とってもそれが幸せなんだなって身にしみて思ってみてたっていう感じですか
ね。なるほどね。
それ
をだから、小学4年生
そうなんです
よ。に思ったってことですね。
そうですね。一番何が、 何が世の中大切な、まあ、要はやっぱり自分だけなんでこうなんだろうみたいに思ったりもするわけでしょ。でも何か本読むと、世界中で飢えてる人もいるし、私は親がいるから、やっぱこれで幸せだな、みたいな。自分の置かれた環境の中で最高に生きようって芽生えたのが4年生の。
そうなんですね、うんうん。
それぞれ運命があるんだって思ったんですよ。
早っ。
あります。いろんな、だってお金持ちもいるわけじゃないですか。
あ、まあまあまあ。
うん。でもお金があっても、夫婦なんか、家族悪い関係性がある人とかもやっぱ見たりとか、結構人を見るのが見てたんでしょうね。ね。やっぱそれぞれ運命があると。これは、正直後で続くんですけど、諦めることも大切だと思ったんです。でもその諦めの中で最高に生きようって思ったんですよね。
小学4年生の時も諦め
た。4年生、もう4年生ですね。まあ、4年生で大きいことがまたあったので、4年生っていうのも私覚えてるんですけど。
他にもあるってことですか？
あ、じゃ4年生で衝撃的な、こう、ちょっと大きな事件があって、4年生、青森から今度、ちょっと明日千葉に引っ越さなきゃいけないっていう。ああ、まあ、ある意味ちょっと父親を置いて逃げていったみたいな。母親とみたいな。はいはい。でも数ヶ月後にまた戻されるんですけど、みたいな。毎日何があるか分かんないけど、うん、なんかでも母親は泣いてこう子供たちを連れていくんだけど、まあ、連れていきながらお父さんとはもうでも、よく分かんないから、やっぱ4年生だから半分分かってるような分かってないような。お父さんは今泣いてんのかなみたいな。でもこうやってもう会えなくなるのかなとか思ったり、よく分かんないいろんな想像で。でもまた戻って一緒に暮らすんですけどね。
あ、はい、はい。
でそれが大きい事件が、自分の中で大きい事件があったので、4年生にそれを悟ったみたいなのがあるんですよ。
ちょっと皆さんのために聞くんですけど、はい、お父様は今でもご健在？
ですね、これもね、これここで言っていいのかな、ですね、ですね、全然、もう、まあ、父親のことで言うと、私が短大はもう、東京の、私立のいい学校に行けたんです、大学。でそこで言うと、盛り返したのでそこに入ったんですけど、私、あ、まあ、田舎の青森なんで、そこでちょっと思ったのが、親の仕事のお金がないために東京に行けないっていう、まあ、田舎ではよくあるあるかもしれないんですけど、そこでまず人生大きく変わりますね。昔で言うと。
まあまあね。
自分の夢を東京に行くか行けるか行けないかで諦めるっていう、その選択。私は、父親がまた盛り返したので、また新しい授業で上がったので、もう高校から私すごく、いい、また、生活に戻ったんですね。
高校からも。
あ、高校から。
ええー。
で、要は、大学に行くって、大学で、まあ、一人暮らしもさせてもらって、仕送り10万円ぐらいとかもらってたので、やっぱすごくありがたかったんです。でも、東京の大学に行けないことも、行けない人も半分以上いましたからね。
まあ、そうですよね。
うんうんうん。それで、だんだん良くなってきたんです。生きやすくなってきたんです。しかも。だけどですね、これ人生何かあるか分かんないんですけど、父親はですね、2年前にですね、ちょっとこれちょっと、放火の事件にありまして亡くなったんですよね。これ言っていいのっていうか、ちょっと重すぎるから、今はたまたまぶっちゃけで聞かれたので言っちゃったんですけど。
あ、そうなんです
か。だから2年前にちょっと急に亡くなりました。人生何があるか分からないので、私もみんなに言ってるんですけど、元気な人でも明日亡くなるかもしれないです。どや孝行したいと思っても親はいないっていうのは、すごく思います。
だって、
うん。69で亡くなりました。
早かったっすね。そうなんです。そうか、まあ、でもね、これ失敗パートなんで、なんかね、はい、やっぱね、いろいろありますよね、人生ってやっぱりね。
うんうんうんうんうん。
本当悔いがないようにとかね。
そう
すごいですね、悪かったり良かったりとか、いろいろ人生。
そうそうそうですね。
すごい。で、だから短大で、まあ、東京に行かれて、はい、で、その、はい前半もお聞きしたように、こう、まあ、デザイナーの道に行くっていうところなんですけど、はい、その学生時代でなんか覚えてることとか、なんか印象に残ってることって何ですか？
短大の時は学校入って、すごく暇だったんですよね。暇というか、すごく楽しかったというか、勉強しなくても、まあ、いわゆるお嬢さん学校だったので、とっても遊んでたというかです。なんか勉強しなくても、 その2年間、短大行ったんですけど、2年間、いろんな、人と会えましたよね。で、私はでもその先にアパレルで行きたいって、友達は誰も思ってないですよ。自分の好きな仕事でっていうのを思ってるような学校じゃなかったので、ご両親の、コネで、なんか、秘書になったり、例えば、CA になったりとかね、いろいろあったんですけれども、私は次があったので、その間、こんなに時間があるんだなと思って、いろんな結構全国の工房を回ったりとか、いろんな織物とか、いろんな、工芸の人とか、作家さんとか回ったりとかしてて、あとたまたま有名なケーキ屋さんにこれも入ったんですけれども、このケーキ、単なるケーキ屋じゃなくて、たまたま、シェフ、パティシエも通うケーキ屋さんに通ったことで、ちょっと私も凝り性なので、そっから小麦の研究とか、バターの研究とか、もう食べ歩きで、まあ、それもちょっと体壊して次のに続くんですけれども、もうすごい研究するぐらい、東京中とか食べ尽くしたんですね。フレンチケーキやパン屋さんとか。
そんなに痩せてるのに？
そうなんです。それでまた病気だったんですけどね。病気なんですけどね。太らずに病気になるみたいな。小麦とかのアレルギーで。だけど、そうなんです。だけど、そこでの時の、その時間の出会った人たちは、後々いっぱい仕事につなぐし、一生の宝物が、今でもみんな余裕がある時間で、もういろんな、私もやっぱり19とかね、20歳ぐらいだったので、すごい吸収させていただいて、今一緒に仕事したりとか、逆に仕事してお礼できたりとか、一生つながる人間関係ができた時代でした。すごい楽しかった。勉強させてもらいます。
すごいですね。どこからでも、そう、だから学生時代からもう全国回ってるわけですよね。どういう思考でそうなって
た？もう私、探求心旺盛なんです。ただ、探求心が旺盛なために、興味ないことは一切興味ありませんから。例えば、まあ、正直、あんまりスポーツとか興味ないわけです。だからスポーツの話されても、誘われても、どんな、例えばいいチケットなのかわかんないですよ。なんか、興味ないこと一切もう、全く無知ですね。見向きもしない。話も聞かないっていうのはあります。
じゃあ、まあ、だから今、お仕事とか、なんか、ご趣味とかに関してはもう、めちゃくちゃ興味、もう、エネルギーが湧いてくるんですけど、
今も興味ないこと。はい。ただ昔とか変わりますよ。でも昔は時間の無駄だと思ってます。
あ、昔はね。
うん。
そうなんですね。うんうん、すごい、なんか、面白い方ですね。あ、そうですか。で、それから、まあ、はい、海外でご活躍されるってお話も伺ったんですけど、うんうん、それに至るまでっていうのは何、どういう、なんかこう流れがあったんですか？
ああ、これでもね、なんか不思議なのが、ちょうど海外に行く理由は、Windows 95っていう時代っていうんですか、ちょっと私もそこに疎いんですけど、ネットが出て、ウェブ、インターネットが普及して、みんなが使い始めた頃、ありますね。911の前なんですけどね。
そうですね。95、
6くらい。で、うちの、まあ私が29、まあ30で結婚したんですけれども、夫と、まあ10年ぐらい付き合って結婚したわけですよ。で、夫もゲームデザイナーから IT の世界に行って、その趣味で、まあバンドとかもやってるので、好きな世界観があって、その時の自分のボーナスでアクセサリーのブランドを作ったんですね。それがすごくとってもヒットしたんですよ。で、私はアパレルでその時ですでにもう10年間近く仕事をしてきたのに、ちょっと好きなものを作って売ったら、まず売れる。で、ウェブのデザイナーだったので、英語サイト作って、その時で正直アパレルでネットで売るなんて、もうダサかったんです。わかりますか？これ。
業界的にね。
うん。それの洋服とかおしゃれなものをネットで販売するなんて、売れないものを売るんでしょぐらいの感覚。
だって当時ネットって、なんかその、エッチなサイト見てるでしょみたいなね。なんか、
ちょっとなんか、
それは、やったですよね。
大げさかもしれないけど、そこで売るなんてみたいな。洋服も普通着てというか、ネットで売るなんてみたいな、ダサいみたいな感じなんです。売れないものを日用品売るでしょみたいな、例えば。それをうちの夫は、 そういう観念がないので、自分のブランドをネットで売り出したら、ドイツとか音楽関係のアメリカとかニューヨークから注文が入ったんです。で、あ、これって何すごいことだなと思って、それで、まだアメリカとかで展示会する。まあ、パリは大きなパリコレクションとかありましたので、そっちに、モードの方ではあったんですけれども、もうちょっとストリートのアクセサリーとかファッションで行くって、ニューヨークとかってまだ無知な時代だったんですよ。どうやったらそこに営業できるんだみたいな。
確かに。
で、言った時にどうやって展示会、じゃあ私もちょっと出してみようかなみたいな。っていうのもあって、調べて出すところから始まって、で、輸出のなんか調べたりとかして、海外に展示会するのがきっかけで、だったんですよね。
はあ、もうなんか本当にインターネット第一世代っていうか。
そうなんですよ。
一番最初に波乗った。
なんかそう、いや、すごいな、業界ではダサいけど、海外の方がこんな来るんだみたいな。ちゃんとしたなんか、好きなもの作ったら見てる人はいるんだみたいな感じで、じゃあ海外でやってみようかなっていうところから始まって、捨てがないのでいろいろ調べて、海外で展示会しようから始まったんです。
田中さん、95年あたりって何してましたか
?95 って、25年前。私、小学生でした。
もうね、それもさ、一個私先輩というか話を聞いてすごく良かったのが、あと先輩というか、あと一個すごく変な話なんですけれども、やっぱ社長クラスの人とか勝負するときに、なんか神様ごとじゃないですけど、見てもらったりするとか言いません？自分では判断できないから、勝負をかけた方がいいか悪いかみたいな。それで占い見てるとかってよくあったりするじゃないですか。ちょっとその気持ちが私わかるんですけれども、当時29とかで100万以上のお金をかけて展示会するって、私にとってはすごい博打的なものだったわけですよ。で、ちょっとこう見える人に見てもらったら、あなたね、今とっても行きたいのはわかるけど、ちょっと待ってと。で、それでも私は行きたいわけですよ。お金もう積み込んで行きたいですみたいな。で、もう待てって言われて。で、ここ行きたいの分かるけど、待ったら次いいことあるかもしれないから、みたいに言われて、まあまあ仕方ない。じゃあ、言うこと聞いとくか、そういう、一応、そういうアドバイスがあったか、まあ次もチャンスがあるんだと思って、やめたら、もし行ってたら、そこが911の時だったんです。で、行ってたら、展示会はもちろんなし、ジャビッツコンベンションセンターって、そこが展示会場だったから、そこがみんな避難場所だったんです、ニューヨークの。展示会にはなれないし、お金も取られるし、行かなくて本当によかったね。そしてその半年後、向こうからオファーがあって、ちょっとあなたの作品が割と良さそうだから、無料で展示会出させてくれますっていう話が来て、お金をつぎ込まずに出せたんです。で、そこで出会ったのがですね、マスターマインドジャパンという、わかりますでしょうか？わかんないですか？日本を代表する、メンズのブランドがあるんですね。もう日本というか世界で唯一通用するメンズブランドなんです。日本の。そこのメンバーと出会って、そこでアクセサリーを私が担当させていただくことになって、もうそこからそのブランドも日本でダメだから最後世界で、発表して終わろうって言った時でそこで出会って、僕もお客さんが、ブラッド・ピットとかトム・クルーズはそういうセレブのお客さんなんですよ。今となっては。そこで出会いがあって、はい、私も担当させてもらうことになって、もう今もずっと続いてるっていう。そのブランドはもうすごいブランドになっちゃってますけど、私とは違って。まあまあそういう、だから出会いもあって、っていうのがあるんです。
なんかでも、ちかやさんと話してて面白いですね。名言も出るし。だからちょっと、これ結構すごい話だけど、だから興味ないことやらなくて、興味あることだけやったらこんな風になれるのかなとか、結構
思っちゃいますよね。でもそうだと思いますよ。
ええー。
だからちょっと私は、失敗っていう意味では経済に無頓着だったので、今となっては若いからそれが良かったのかなと思います。お金とかそんなにも考えずにやりたいことでまっしぐらでやったから、動き出しながら後で必要なことを学んだっていう感じで、計画性がないんですけど、若い時はそれでいいのかもって思いました。
でもですね、いや私の周りにもいるんですよ。若い頃はめちゃくちゃやんちゃで、うん、めちゃくちゃ行動的で、でも、うんうん、真逆で大人になったら落ち着く人、うんうん、でも千代さんってそういう雰囲気全くなくて、今でも攻めてる 印象あるんですけど、これずっと続けるために何が必要だと思います？
もう途中でもこれ経済だなと思ったんですよね。まあ大きな借金もしたので、それで学んだというか、どん底もあっちは、どん底っていうどん、まあいろんなどん底もありますからね。ちょっとお金の、うん、もあったので。
このペースで聞くと1時間ぐらいかかりそうになって、その大人になってかかったどん底でどんなとこだ
ったんですか？そんな、どん底なのかな？わからないんですけど、要は私断れないっていうのと、はっきり、怒れないっていう性格もあって、怒れない、昔ありましたね。ノーと言えない日本人みたいな本が。ああいう感じで、なんか断れないし、例えばこう、やっぱ仕事してると、自分のせいじゃなくても、妥協しなきゃいけないこととかあるじゃないですか。例えばじゃ中国から商品が入ってこなかった。100% 私の理由じゃないけれども、まあ会社としてはうちの理由だから、責任を負わなきゃいけないみたいなとか、あったりするんですけど、例えば工場さんのせいなん、工場さんのせいなんだけど、工場さんから強く言われたら、例えば100万って、まあわかんないですよ。金額も大きいかわかんないですけど、じゃあ例で言うと100万ぐらい、もうこっちが被んなきゃいけない。これ普通交渉して自分が悪くなければ、喧嘩してでも、いや、払えません。そっちが悪い話ですよね、みたいな、言うのがビジネスじゃないですか。
ええ。
なんかそういうの私、そういうところは逆に言えば、一人でほとんどやってきた会社なので、相談できなくて、まあ自分が、まあ自分が悪いんだ。次、これも高い勉強か、と思って、じゃあ次稼ぐの頑張ろう、と思って全部負債を自分で受けるみたいな人って今、まあ東北の人に多いのかな、わかんないんですけど。
なんかほら、ずっと先生とかの相談は、聞くようにしてたって言ってたけど、そういう時は被っちゃうんですね。
そうなんですよ。お金だけは。それちょっとなんか、そこはちょっと幼少期の何かがあるのかもしれないです。お金のブロックとか。
お金のブロック。
なんかこう、自分が活躍できるところがないと、生きちゃいけない変なトラウマがあるっていうんですか？なんか。
なんかでも聞いて、文脈的になんかわかる気がしますね。
なんか。こう、ここだから自分の生きる価値があるっていうのを勝手に見つけるで、ここで断ったら自分が必要とされてないんだと思うと、何でもやりますみたいに言っちゃうんですね。
そうか。
お金に関しては。あとは海外でどんどん展開するわけですよ。で、普通じゃあ入ってきたら、そこで収益を得て、そこでプールして、経営的に考えて残ったので勝負しますんで。入ってきたらそれを全部次に積み込むっていう。ギャンブル的なビジネスに関しては考えないでやっちゃうんです。で、また一応若いから次稼げば、次、あといいもの作れば、まあ、あと今と違ってまだ成長、経済的にもいい時代だから、次頑張ればいけるみたいな。これ全部積み込もうみたいな感じ。で、これが40過ぎると、やっぱり体力も多少落ちるし、経済的にも世の中下がってくるし、いやいや、頑張って寝なければいい問題じゃない、頑張ったとできないこともあるんだって、だんだん見えてきて。
なるほどね。
経営的にやっと、まともに考える人間になりました、みたいな。
なるほどな。
うん。
そうすると、どうですか？こう、やっぱり、なんですかね、今頑張ろうとされてる方々も、やっぱり、経済的なことは抑えてた方がいいよってアドバイスになります
。ああ、そうですよね。あとは、今それこそでも、一人でやるっていうのも、昔と違ってもっとグループでできる時代じゃないですか。
ああ、いや、そうですね。
うん。そこをもっと活用して、やるといいですよね。コミュニティ作ってやるっていう、小さいグループで、できる時代。昔私その人をあんまりグループでやるっていう人も信じられなかったし、分担してやるっていうことがあんまりできなかったので、今の時代それもできるじゃないですか。それこそ場所もそれぞれ、東京じゃなくたって分散して、ものじゃなくても、もう風の時代じゃないですけど、ものの時代っていうのとまた違ってきてるじゃないですか。生産性がものじゃなくなってるから。だから、コミュニケーションの時代っていうふうにも言われてると思うんですけど、本当に仲間とやったら、絶対これからはもっといいですよね。昔はそれも信じられなかったし、個でやる人、事業者が多かったんじゃないですかね。自分の力を変に信じるじゃないですけど。
そうですね。それは
ある。 仲間を信じてやるっていう意味では今いい時代じゃなんじゃないですかね。
なるほどですね。
うん。
ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと時間が迫ってきたところもあるんで、うん、個人的にちょっと、さ、1分ほどなんか質問させてもらって、締めの質問もさせていただきたいんですけど、はい、千早さんってなんかすごい名前も素敵ですよね。千早いっていうね。
ああ、これもね、不思議なんですよね。なんかよく、千に早いって言って、なんかこう歴史とか、うちの弟もなかなか宗近って変わった名前なんですけど、もうお父さんなんか一生懸命いろんな文学とかね、いろんなとこに長けてらっしゃるんですかって言われるんですけど、全然違って、うちの母親があまりにも届いので、千より早くしなきゃいけないっていうことで、千早か、早子か迷って千早を選ばれたって。すごい良かったな、千早
で。で、会社の名前、東京ドライブ？
はい。
これもなんか千早さんとなんかね、文脈似てるなって言いなんかあるんですけど。
あ、そうですか。
東京ドライブなんです
か。ああ、私これもね、名前ってすごく、その名前って使命って普通に書きますね、名前の使命。この間言霊で習ったんですけど、それと、使命、使うの命。使命って名前に込められてるんですって。
うん、いやはい、なるほど。
使命と使命。やっぱ両方。まさにそうだなって私思うんですけど、東京ドライブって、私アパレルのファッションですけども、その中で、一個っていうよりも、いろんなドライブしながら、いろんなことを探求して、いろんなことをやりたいっていうので、東京ドライブにしたんです。だけど、今となってはまあいいんですけど、目的を私持たなかったんですね。本当に目標とか目的って何ですかって言われた時に、若い頃から、そこはちょっと唯一あまりなかったんですよ。好きなことが目標だったんで。だから、とってもブレてたんですよね。あっちこっち行ってて。名前通りになるなと思って、まあ今となってはいいですけれども、こう迷いながら本当にずっと来ました。
あ、そうなんですね、うん。ありがとうございます。
はい。
じゃあちょっと最後に、
はい、
若い人や、これ聞いてる方って結構、これから挑戦したいなとか、
はい、
まあ、特にこれ失敗のパートなんで、なんかね、失敗のことを考えて前に進めない
方
がいらっしゃると思うんですけど、そんな方にちょっと一言いただいて、はい、また田中さんにちょっと締めていただきたいなと思いますけど、はい、ちょっとお願いします。
はい。私も今から思うと、もっと賢くなって動けばよかったかなと思うんですけれども、今の人って逆に言えば勉強をたくさんして動けない人が多いかなと思うんですよ。そういう意味で、この間も私思ったのに、近く動こうっていう字があると思うんですけど、ともかく動こうっていうようにも読めますよね。
はい。
だから周りに仲間がたくさんいれば相談しながら、でもともかく動こうって、動いた方がいいよっていうのが絶対。あと、もう本当にピンチとチャンスって裏腹だと思うんですよ。で、ピンチがあるから次の課題の成長にもなっているので、もうピンチの時にこそチャンスと思って、ピンチをチャンスと思いながら、ともかく動こうで、ぜひやっていただき、自分を信じてやっていただけると、もう楽しくというか成功するんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。バトタッチします。
はい。ありがとうございます。和田さん、そして千早さん。気がついたらですね、あっちゅう間に30分。いや、いろんな話題が、こう、聞かせていただいて、すごく楽しい。かつ、千早さんのその、まあ、経緯だったりとか、お考えだったりとか、そして最後の、応援メッセージも。ちゃんとこうして聞かせていただいたらもう、やっぱりこう、私にとっても、千早さんのお話を今日ここまで聞けたのも、初めてのことでしたし、リスナーの方たち、千早さんのことをすでにお会いしてるよっていう方が今日の配信を聞いたとしても、そうだったの千早さん。初耳なんですけど、そんな方たちもいらっしゃるんじゃないかなと思ったんです。そのですね、千早さんの、夢や、失敗や乗り越え方やお考えや応援メッセージっていうのを、今回の第10回、前回の第9回に、いろんなインタビューを、聞かせていただいた、そんな配信となりました。改めて、前回と今回ゲストにお越しいただきました、キツノ千早さんです。本当に、前回と今回、お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さんもこれからも あの白谷さんの、ご活躍に目が離せないと思いますので今日だけにですね、あ、こんな方が世の中にいらっしゃるな、こんなご活躍がされてたんだ、こういった思いで、日々活動されてらっしゃる、夢を追いかけてる人なんだっていうことを、白谷さんのこともぜひ、今日きっかけに知っていただければと思います。名残惜しいんですが、今日の第10回夢と失敗の配信もそろそろ、終了のお時間が迫ってまいりました。次回の第10回、あ、ごめんなさい、第11と12回の配信ではまた、異なるゲストの方がお越しいただく予定です。小原さん、よろしければさらっとで構いません、どんな方がお越しいただく予定なのか、次回のゲスト様のことについて、少しだけアナウンスいただけますでしょうか。
はい、次回の方は牧野俊介さんといって、ダンススクールを経営されている、社長さんなんですけども、全国展開をされてまして、幅広い活躍を今されている方です。とってもなんか楽しい話聞かせてもらえると思うんで、ぜひご期待ください。
ありがとうございます。次回の牧野さんの、ゲスト回、第11回と12回目の配信も楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは、リスナーの皆様、今日の第10回夢と失敗、ご視聴いただきましてありがとうございました。そして改めてゲストに、お越しいただきました千早さん、いろんなお話聞かせていただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、またこれからもどうぞよろしくお願いします。我々も、はい、千早さんのスピードに追いつくのは大変ですけど、あの私たちも、千早さんのご活躍や夢についてのお話を励みにして、これからもこの番組をですね、たくさんの人たちにお届けしていきたいなと思います。では、リスナーの皆様、また次回配信でお会いいたしましょう。今日もどうぞありがとうございました。
ありがとうございました。